ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知のお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが怠け者ブラザーズだったかもしれない芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さあ山本さん、
はい、
ついにですよ、ついに今年最後の放送会になりました。
そうですね、
あっという間。
いやー、2020年激動のこの1年が最後の週ということ、最後の土曜日ですよね。だから
はいはい、
いやー、来年はまたどうなるんでしょうか。
もうなんか先行きが全然見えない。
だけどね、来年はどうなるんでしょうかって今言いましたよね。
はい、
去年の12月26日何してました？パーッと思い出せないでしょ。
全然覚えてないですね。
そんなもんなんですよ。そんなもんでしょ。
なんかもっと大事に1年過ごしたいな、
そうなんですよ。結局去年の12月26日何をしてたかとか分かんないんですよ。
12月26日
の予定。うわ、去年は木曜日です。
何してました？
あ、これ見たら思い出しますね。
あ、
だってカープが好きなんだもんっていう、
はいはい、
トークライブを、ルミネ座吉本でやってましたね。
あ、お仕事で。
去年だからそうですね、カープを引退することになった長川コーチ、今コーチと坂倉選手と来てもらって、あと磯村選手ですかね、あとはそよぎ栄心とかも来てもらってやりましたね。その日でした。12月の26日。は
もう1年経ってますよ。
1年経ってますよ。
ね
え、ですわ。
でも去年を見るとこうなんか予定表がびっしりで、仕事もたくさんさせてもらってたし、忘年会もたくさんあったなと思いました。
予定表を見て文字を見て思い出すっていうことですよね。
そうですよ、全然覚えてなかった。
そうでしょ。だからって考えると、
はい、
2021年の12月26日になった段階でまた忘れてるわけですよ。
やだ。
やだじゃないです。
もうちょっとなんかちゃんと覚えてるようにしなくちゃ。
そうです。
そう思うと、ちょっと今ついでに予定をこの1年ずっといろいろ見ながら、どんな1年でしたか、山本さんは。2020年、
私はコロナにかかりましたから。8月。
あれ8月でしたかね。
8月です。
もう結構経ちましたね。
8月の13日に、陽性が分かりまして、
はい、
で17日から入院ですね。
そうでしたね。
で27日までの10日間、10泊11日ですわ。
そうでした。
はい、
初めて、あれでしたね、井上さんが番組出てくれたん
ですね。そうい
えばね、
代わりにね、ノンスタの井上くんに頼んでね、
はい、
出ていただいたという回がありましたもんね。
ありました、そんなことが。
そうです。
へ
ー、そういう1年だったですね。まあまあやっぱりね、だってこの今年皆さんね、どんな1年だったかって言われた時に、やっぱコロナはね、
ま
あコロナに振り回されたったらあれかもしれないですけど、まあね、リモートというものを受け止める。
でもそういう方、今でもね、多いですよね。
そうです、そうです。その都度その都度やっぱり適応できる人間がね、対応できて適応できる人間がやっぱり何にでも強いんじゃないですか。
あ、山本さんどんな状況でもこなせちゃいますもんね。
はい、いや、そんな どんな状況でもこなせるって言ったらあれかもしれないですけど、まあ、しょうがないですよね。そこに置かれたんですから、ポンと置かれたんですから、どうにかしないといけないわけですから、いやだじゃダメでしょうと思ってます。はい、ああ思い起こせば、あん時のやっぱりね、4月5月の自粛はすごかったですね。まあ、人数はねこの12月とかの方がね、まあ、名古屋もそうですけど、この愛知もそうですけど、
はい、
東京とかね、まあ、あと、まあ、北海道とか、
はいはい、
福岡とか、ま、大阪とかはちょっと増えてはいますけど、さらにね、
うん、
だってあの頃って3月4月ってまだ50人60人
あ、そっか、それでもものすごい数だっていう、
まあ来年本当どんな1年になるんでしょうか。
オリンピックもう半年後ですよ。半年ってか7ヶ月ぐらいですけどね。
でもね、もうやったらやったで、うん、それは感動を得るに決まってますよ。
そりゃそうですよ。
はい、その時代のヒーロー、うん、必ず出ます。
またこの、うん、家にいる機会が今ちょっと多い中でですから、
うん、
テレビで観戦する人も多くなりますしね、ある意味は。
そうですね、まあ多くなると思いますし、うん、またあのね、来ると思われてた、見込んでた数よりはだいぶ減るとは思いますけれど、まあまあやったらやったで感動しするんじゃないですか。
楽しみなような、どうなるんだろうっていう、ちょっと、
まあそうですね、それは夏ですけど、ね、はい、私はもうほんと3月からのプロ野球開幕の方が、は
い、そっちか、
私はそっち。まずは
でも来年はこう延期になったりとかっていうことはまずなさそうですかね、こう新しい感じで。まあまあまあ、
ないと思います、うん、あの鳴り物がなかったりとか、
はいはい、
まあ、観客の少なめにっていうのはもしかしたら開幕からそうかもしれませんけど、
はい、
だから面白いですよ来年のね、本当に、ここ名古屋という地域ね、まあ、愛知という地域もありますんで、うん、まずはやっぱカープ一番やっぱりあれですね。で次にタイガースがいい補強しましたし、
うん、
去年の覇者のやっぱり、あ、今年の覇者のジャイアンツ、
うん、
それもまあいいですし、で、ソフトバンクホークスから、
はい、
あの内川が来たっていうことでヤクルトも、
うん、
ね、でやっぱり梶谷とあの伊能がいなくなった DeNA なんかも巨人に対してどんな戦いをするかっつって楽しみです、この5球団、
うん、
で、まあ、ドラゴンズはね本当に
何ですか。
はい、
いや、なんかなんて褒めてくれるのかなと思って今ちょっと。
ありましたね、ドラゴンズもって。
ありました。何がありました、なんかドラゴンズのこうなんか注目ポイントみたいなのあるんですか。
特にないです。
どうしてですか。もうちょっと興味持っていただいてもいいですか、一応ね、一応そんなに
年俸がね、
はい、
年俸が上がらないとかってね、あのギャーギャー言ってるじゃないですか選手たちが。
なんでそういうなんかニュースどこから拾って、まあそうですよね、
年俸が上がらないってギャーギャー言ってたじゃないですか。キャッチャーの木下くんから言い出して、木下星から言い出してね、
はい、
だけどそんなもんですって。木下星もいいキャッチャーです、社会人から入って、
はい、
でね、
うん、
大野投手とのね、あのバッテリー賞をいただいたりとかしていいキャッチャーですけど、
はい、
まだもし、うん、ノムさんがね、うん、生きられてたら、
はい、
まだまだやと。
あー、なるほど、
まだまだと、まだノムさんだったら話をできるまで行ってないキャッチャーだと私は思ってます。いいキャッチャーですよ、
うん、
バッティングも良くなったし、
はい、
だけどまだセリーグを代表するとか、あれやっぱり大野投手があってこその木下捕手ですから、
まだまだこう伸びていくことを期待しながらのこう叱咤激励というか。
そうですね、だからどのピッチャーに対しても、
うん、
木下捕手が座った時にはなるほどなと思わせるようなリードをできればね。それはあの伊藤ヘッドがキャッチャー出身ですから、
うんうん、
ね、それは 再教育をされていると思いますけれど。
私その野球をすごく詳しいわけではなく、
はい、
こうなんか地元なんでドラゴンズっていう感じでこう見てるんですけど、うん、そのキャッチャーに注目して野球を見るってことをしたことがあんまりなかったので、
うん、そうなんですか、
うん、
どうしてですか。
いやなんか多分ざっくりと見てるでしょうね、う
ん、まあね、そうなんですよ、うん、やっぱりね昔というか一昔前はキャッチャーもずっと固定で、年間143試合あるんだったら、まあ、130試合試合からあって、うん、もうずっと座ってるキャッチャーの方がいいってなってましたけど、今ここはね、うん、違うんですよ。やっぱ規定打席に達さなくてもやっぱり1チーム2人から3人を常時回しながら、まあメインのキャッチャーは100試合近く、まあ、100試合ぐらいで、あとのキャッチャーはまあ2番手3番手はまあ40試合だったりとか、うん、まあ、そこがちょっと減りながら80試合40試合20試合みたいな感じでいろいろ振り分ける方がいいんじゃないかっていう風にはなってますから、やっぱり危ないですからね、職業として一番。
いやすごいですね、
直で150キロも達する球をバッターが振ってチップして顔面の面に当たる、この衝撃たるものや私は味わったことないですから。
いや恐ろしい。昨日たまたまなんかそのチンプレーコープレーみたいなやつはテレビでやってて、まあ、この収録日のね前の日で、はい、そのキャッチャーが顔面にパーンって当たってちょっとフェイスが吹っ飛んでるぐらいの状況のやつとかもあって、すごいと思いながら。
あれね、吹っ飛ぶ方がまだいいんですよ。
あ、そうなんですね。
吹っ飛ばずに正面に来た球ドゥンってなった時はもう、
あ、首が、
首ありますから。
いや怖い。
吹っ飛ぶっていうのはちょっと逃げれてるんですよ。
あ、なるほど。
だからこう面が吹っ飛ぶから、
はいはい
はい、
うわ、それを何百こう100試合とかで何百球とも受けてって、うん、すごいですね。
何百球も受けるとか、まあ、スイングした球、あとバット振ったね、バレンティンがこう振ったた、うん、バットがね、広島カープ の石原捕手の後ろの面に当たるみたいなこともありますし、それはもう取った瞬間ランナーが当たってくる場合もありますし、
ありますね、
いろいろな、ね、職業ですから、そこは場所ですから。
うーん、
まあ、だからキャッチャーは1人体制じゃなし2人3人でっていう、今そういう時代ですからね。そんな中でもやっぱり、そうですね、やっぱり中日ドラゴンズ、
はい、
木下捕手の年俸がちょっと低いって言って保留をしたところから、ドラゴンズの去年ね、今年はね
上がってない、下がったわけじゃないんですよね。
上がりが少ないっていうこと。
上がりが少ないってことですもんね。俺もってやっただろっていう。
そうですね。だけどまあね、去年にしてもね、祖父江投手がね、
はい、
中継ぎであんなに投げたけどちょっと下がったみたいな話もありましたから。まあね、だから親会社の中日新聞社がどれぐらい今ね赤字を抱えてるかとかちょっと俺は分かりませんけれど。
あ、そうか、そこも影響する。
やっぱそういう親会社のあれもありますし、やっぱ観客が入らないとグッズも売れないしっていうこともあるんです。だけどね、今年はね A クラスにね8年ぶりに入ったってことで、はい、来年は中日ドラゴンズ上積みをと思ってました、
うんうん、
まあ大野投手が残ったっていうのはでかいです。
そう、そこがなんか予想と嬉しい違い、
はい、いやまあね、でもどうでしょう、5位6位がいいとこか
ねえ。またそれで毎年必ずなんか、たまには今年こそはちょっと頑張ってもいいんじゃない的なコメントはないですね。
何ですか？ないです。
ちょっとは期待して、
ね、阪神の補強がえげつなくなってます。阪神と、
うん、
広島はね意外と補強せずに来年迎えるんですけれど、
うんうん、
やっぱドラ1で取った栗林投手っていうのもいて、でね、今年新人を取った森下投手で、あとはやっぱり中継ぎのね投手たちが今年頑張ってきた人たちが来年ちょっと一気に開花するんじゃないかっていうのもちょっとプラスアルファに考えると、
うん、
本当ね、もう本当ひいき目じゃなしに広島と阪神に巨人、この辺かなと思ってるんですよ。
へー、
阪神の優勝もちょっと私はあるんじゃないかなと思って。
でもその辺いつも強いじゃないですか。
いや阪神そうでもないですよ。
本当ですか。
今年もカープに関しても、はい、今年は5位、
また
去年は4位だったわけですから、はい、はい。それに、まあ、巨人ね、菅野がねまだポスティングでどうなるかっていうのもありますし、そうなんですよ。だドラゴンズがねやっぱり大野雄大一本でどこまでいけるか、うん、まあ他のピッチャーも育ってはいるんですけれど、ねえ、はてなはてなが多いような気がします。
もう山本さんは完全にこの年末の時点でもう来年3月 の、 もうその開幕のあたりに気持ちがもうだいぶいってる、う
ん、はい、いきますよ。もうだって1月に入ったらもう自主トレが始まりますよね。
そうですけど、その前にこの年内を振り返る、ええ、この時間をもう少し、
あー、そんなね、振り返ってどうするんですか、人生を。
だって今年大事なことがある予定だったんじゃないですか。
何ですか、
目標としていた。
何ですか。
いや、なんか結婚されるって聞いたので。
まだ26日でしょうが、
はい、
何日あると思ってんですか。
26、27、28、29、30、あと5日間
十分でしょう、5日もあれば
ってことは、年始一番最初の井戸端会議では、うん、実はしてましたみたいな。
まあだからそうなる可能性もあります。十分あるじゃん。そんな結婚したからって何がいいことあるんですか。あなたに何もいいことないでしょ。
とあります、あります。
嫌なことばっかりでしょ。
何にも嫌なことありませんよ、失礼な。
結婚した人で幸せな人は一人も見てません。
嘘だ、いっぱいいますよ。
ね、何がですか。
あ、でも このスタジオの中もみんな幸せですよ。タニアン、
みんな目が死んでいる。
死んでないですよ。
みんな目が死んでいる。
博士だって幸せですよね。
俺とガミだけだよ、目がランランと輝いているのは。
おかしい、そんなことないですよ。
タニアンなんか見てみ。
何ですか。
死んだ魚に塩を振ったような目をしている。
ちょっとタニアン、何があったの年末。
日本撮りの2本の時はもういない。後にしている。
まったく、もういいんですよ、幸せ。お嫁さんとウサギちゃんと幸せに暮らしてますから。
ウサギちゃんを飼った段階で新しくもう中和させようと必死だ。
やめてあげて、そういうこと言うのやめてあげて。ダメです。
35年ローン
かな。大変だな。
ね、35年のローンです。
ねえ、35年ローンすごいな、ね、
月8万ぐらい払ってるんでしょう。
さすが、ね、大黒柱。
ボーナスの月に20万ぐらい払ってボーナスもなくなったっつって、
うわ、しんどい
わ。神さんにブーブー言われて、神さんにブーブー言われるからウサギにすり寄ってねえ、ラビちゃんとか言ってラビットだからラビちゃんにして。
ちょっと
ラビちゃん、まだ母さんに怒られたよ、肉楽しいねとかっつって人参あげて、ウサギはなんも答えわかんないのに人参だけバリバリ食って目が赤い。
そんなことない、可愛いな、ウサちゃん。
そんな生活ですよ。結婚しても
やめてください、みんな幸せですから。
限らない、最初だけです。最初の1週間。
1週間
いいですか、この言葉よく聞いてください、はい、1時間幸せになりたいならお酒を飲みなさい。
ほう。
3日幸せになりたいなら結婚しなさい。
ん、3日。
1週間幸せになりたいなら豚を殺して食べなさい。一生幸せになりたいなら釣りを覚えなさい。こういう言葉があるんです、中国の。
誰の言葉ですか。
あ、もう有名な釣りの。
あ、そうなんだ、はい、
そこなんです。
へ
え。もう3日幸せになりたいなら結婚しなさいにも入ってるんです。
6年幸せに暮らしております。
小芝居でしょ。
なんで小芝居とか言うんですか、やめてくださいよ。
衝撃弾でちょっとやっていたから。
何が衝撃だ。
町の衝撃弾で
ちょ
っと芝居の勉強をされていたから6年間小芝居を打っているだけです。 私山本は結婚に興味がございません。
自分でするって言ったんじゃないですか。
言いましたよ。
別に我々が強制したわけじゃなくて、山本さんが今年の目標は今年こそ結婚するって言って言ったから。
コロナで変わったんです。
じゃあ来年以降コロナが収束したら変わるわけですか。
人間は日々進化するんです。
今年の進化は何でした。
1月1日に思ったことをずっと最後まで引っ張るんじゃない、バカタレが。
それが1年の目標でしょうか。
日々進化。
今は何の進化の途中ですか。
それを考えている時です。
もう今年終わっちゃいますよ本当に。
どうぞ終わってください、来年の始まりですから。もう終われば来年が始まるんです。
来年の目標も考えといてくださいね、次回聞くので。
始まりは、終わりの鐘です。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。なんでちょっとスンとした顔してるんですか。FMH 公式サイトのメッセージのリクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
はい、山本さん、心のご準備いかがでしょうか。
いつもできております。
さすがです。
平常心です。
さすがです。
はい、
続いてはですね、リスナーからの。
一度も乱したことはございません。
聞いてください。続いては
嘘発見器かかってこいです。
すぐ引っかかりますよね多分ね。
いいえ。
さて続いてはリスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのままで山本圭一の挑戦です。さて山本さん、
はい、
今日は先ほども言いましたが今年最後の放送ということで、1年を振り返りながら対決をしていこうと思っております。
振り返るっていうのが嫌いだな。
なんでですか。ズバリ2020年今年の出来事クイズ対決でございます。
クイズね、そう
ね。1年の記憶はね、さっき予定でもいろいろ振り返りましたが、今から2020年に起こった出来事、ニュース、流行などから10問出題をいたします。分かったら早押しボタンを押して答えてください。
どうぞ。
私との対決でより多く答えた方にはなんと今日年末スペシャル豪華景品があるそうです。
大したことないでしょ。
期待してますからね。豪華、豪華。
ポテトチップスな袋からそんなでしょ。
ちょっと豪華。
勝った方ですね。
勝った方です。
勝てばいいんです。
行きましょう。それでは2020年今年の出来事クイズ対決スタート。
第1問。山本さん
何、
大野雄大のノーヒットノーラン。
なんなのもう。1問目からそれはもういいわ。
当てに行ったんですよ。
全然当た
る。山張ったんですよ。
山の張り方が怖い。今年の
なんでよ。
今年の出来事ニュース流行ですよ。
だから大野雄大のノーヒットノーランでしょ。
いつ流行りましたそれ。
流行ったってか、だから名古屋地域、愛知地域、ドラゴンズの、ドラゴンズで1問目来ると思ってるでしょ。こっちも
来ないでしょう。
わかりました。
全体でいきましょう。はい、
第1問。
だから
山本さん、
木下捕手の契約交渉揉める。
何それ、難しい
な。だからこそ最初にその話をしてたんでしょ。
そういうことか。気を取り直していきましょう。
第1問。今年のユーキャン新語・流行語大賞を受賞した言葉は3つの密を表す三密ですが、山本さん、
ですが、
漫画家と結婚した方は断密。
すごいそれだった。すごい山本さんって、はい、頭いいですよね。
どうしてですか。
クソみたいな反応してごめんなさい。本当に
今褒められるとこでした。
今すごいなと思っちゃって今。いやすごいな。はい、
では
続いて。
なんだ
難しい。
なんだ3密ですが、3つの密は密閉密接、あと1つは
密閉密接。はい、
ちかげさん。
何密室。何
密閉
密閉
密閉密接、あと1つ。
もう断密から全然動かない。もう断密からもう動かなくなっちゃった。もう断密
めちゃくちゃニュースとかで聞いてるのに、
はい、
うん、なんだ3密でしょ。密が最初でしょ。
あと何、はい、密が最初です。そうです
、
密なんとか、
密密密か
密
密
密
密
密密密密
密密密
密答え
密
密集です。
同じようなことじゃん。
まあだから同じようなのね。同じようなことをもう何個も言って三密にしたんです。
え、全部同じことじゃないこれ。
そうです、よくね、近寄るなです。もう
では続いてまいりますね。
なんだよ。
第2問、宇宙航空研究開発機構 JAXA が打ち上げ、カプセルが地球に戻ってきた、探査機はやぶさ2が着陸した小惑星の名前は。
小惑星、
はい、
ちかげさん。
火星。
小惑星はでけえよ。
え、どういうこと。
すげえでけえってあれ。火星。もう全然わかんない俺。
山本さん。
わかりません。
ヒントヒント
ヒント、浦島太郎。
どういうこと。
ヒントです。
浦島太郎がヒント。
はい、山本さん。
浦島。
はい、
千景さん。
竜宮。
なんだ。
ごめんなさい、本当に分かってなくて普通に言っただけ。
竜宮でした。
女王って言わなくてよかった。すごい当たったじゃん私。
では続いて、
はい、
第3問。日経トレンディが選ぶ今年のヒット賞金ランヒット商品ランキング第5位はレモンサワーのレモンドでしたが、
でしたが、
一晩でレモンサワー2500杯を飲んだグループは。
は
あ、あ、
ちかげさん。
エグザイル。
なんだよそれ。あの人たちエグザイル人数いっぱいいんじゃねえか。
ちょっとあの人たちめっちゃ飲むんでしょ。だからそれしか浮かばなかった。知らんけど。知らんけど。そうか
よ。
レモンサワーって言ったらエグザイルエグザイルかダパンプしかいないなと思って、はい、
ちょっと顔取らせてください。
なんでですか。
いいから。これ送っときますから。
誰に送るんですか。
はい、いいんですよ別に。
誰に送るんですか。
誰にじゃないです。あなた別にいいです。これ今こういう顔してました。
なんかタオルのケバケバがついて、
なんか出てきましたよ。なんか口から変なものが出ましたよ。
口から出たんじゃなくてタオルのケバケバがつい
て、いやなんか口から変な棒みたいなのが
出てきました。
口から棒みたいなのが出てましたから今写真撮らせていただいたんで。
出てないですよ。
はい、
あめっちゃ。
では、
まあ
ね、続いて参りましょう。
鼻水出ちゃう。
第4問。今年新型コロナの影響で横浜港に停泊していた大型クルーズ船の名前は。
あ、うわ、
山本さん。
ダイヤモンド。
うん、
ダイヤモンド。
本気。
シャープナ
ー。何ですか。ちなみに何何。
惜しいです。惜しいです。
クルーズ船ダイヤモンドアンバサダー。
押してない、押してないじゃんもう。
山本さん。
ダイヤモンダ
ー。山本さん。
ダイヤモンドだ。
終わったら教えてください。
終わりました。
終わりました。
ちかげさん。
ダイヤモンドプリンセス。
なんだよ
だってバットじゃないですか一応本気と思って。
では続いてまいります。
つまらん。
なんでつまらん。
第5問。今年大流行し映画が興行収入ランキングを、山本さん。
クレヨンしんちゃん。
お
山本さん。
鬼滅の味噌っぱ
ひねってきてるんですもんね。
千景さん。
スタンドバイミードラえもん2。
映画が興行収入ランキングをぐんぐん上昇中で、
うん、
今日収録日の12月14日現在は、うん、歴代2位の作品といえば、鬼滅の刃ですが、
なんだよ、
現在興行収入ランキング10位の作品は何。
知らねえ。
ちょっと待って、抜かされた後だから1個降りて。
知らねえよ。10位でしょ。
だから今まで9位だったやつってことですよね。鬼滅が入って2位になったから。
そう、
どんどんどんどん1個ずつこう下がって
9位だった、タイタニック、鬼滅、鬼滅、
タイタニックなんか全然下だよ。
千と千尋、鬼滅、タイタニックですよね
今、知らねえよ。
山本さん。
ルパン三世
なんだろ、10位内。
千景さん。
踊る大捜査線。
山本さん。
菊次郎の夏
あと何があったっけ。
そっくり降参。
ヒントなしでも答えいいですか。
もうちょっとヒントください。
じゃあ行きます、ハリーポッターと、千景さん。
賢者の石。あ、違う、はい。
山本さん。
ハリーポッターとサザエさん。
千景さん。
死の秘宝のパート1の方。
千景さん。
パート2の方。
山本さん。
ハリーポッターとソナーポケット。
千景さん。
炎のゴブレット。
山本さん。
ブルーレット。押すだけ。
山本、あ、千景さん。
不死鳥の騎士だ。
次じゃあもうワン回答ずつにしますか。
ハリーポッターと、はい、賢者の石じゃないの。
ヒントはハリーポッターなの。ハリーポッターなんか何個もやってんの大体。
山本さんから一つずついきましょう。まず山本さん。
ハリーポッターと与田監督。え、
千景さん。
アズカバンの囚人。
はい、引き分け。
6個言う。もう1個、ラスト1個。
はい、引き分けに持ち込みました。
6個。
私引き分けに持ち込みました。
違う違う違う、6個言う、はい、7個中6個言って外れた。
ハリーポッターと秘密の部屋です。
やだー。
いやー、引き分けに持ち込みましたよ。
7分の6、まだ途中でしょ。
引き分けではない。
引き分けではない。
引き分けに持ち込みました。
引き分けではないらしい。
いや、今ので引き分けに持ち込みました。
ほんと やだ、もう7分
の6。ドローです、ドロー。
最悪だ。
延長12回ドロー。
まだ途中です。
では続いて第6問。今何問目。山本さん。
6問目。
やった
ー。何その急にわけのわかんないもん。
同点に持ち込みました。
まだ私の方が
同点スリーラン。
わかんない、はい、次
同点スリーランです。
全然同点じゃない。
続いて第7問。今年千葉県市原市にある地層が約77万年前の地質時代の境界を研究する上で最も優れた地点に認定されました。認定に伴い約77万4千年前から12万9千年前の地質時代が命名されました。その名前は。山本さん。
紅茶家電。
あれ、ちょっと問題半分以上聞いてなかったんだけど、よく分かんなかった。どういうこと。
あれ紅茶家電、
そんな感じの答えですか。
なんかそんな感じかなと思って。
え、じゃあ
しそう、
ちかげさん、
午後の紅茶。
なんで紅茶をかぶせるんだよ。
だってそういう感じって言ったから。あと何があります。
わかんないです、ちゃんと聞いてください。
今年千葉県市原市にある地層が、まあ、最も優れた地点に認定されましたと、
はい、
うん、その認定に伴って77万4千年前から12万9千年前の地質時代が命名されたんです。
なるほどね、
はい、
何時代かですよね。わかった、
山本さん。
少女時代
なるほど、あ、そう、まるまる時代っていう風なの。
違います。
じ
ゃあどういうこ と,
ちょっと地域名、地域名がヒントですね。
地域名、
地域、時代なのに。
千葉県市原市にある地層が、
はい、
ちかげさん。
じゃあ市原、
千葉県ね。
山本さん、
ふなっしー千葉市、
浦安、
ちーばくん。
頭の千葉ほにゃらら、
千葉、
カタカナです。ちかげさん、
千葉んぬ。
あ、間違えました。
ちょっとひどくない。もう今回答権出しただけなのにブーって。どうして、ほらまだ言ってない。
終わりです。
千葉リスク。
答え言います。
はい、
千葉ニアンです。
知らないです、うん、
ではもうここはスルッといきまして。
何なのこのスルーの仕方ちょっと
第8問、はい、先日中日ドラゴンズに14年ぶりの復帰が決まったのは福留孝介外野手ですが、
はい、
福留孝介外野手の出身高校はどこ、うん、山本さん。
PL 学園。やった、同点に持ち込んだ。
何これ
逆転
野球の問題来たら笑けちゃった。本当に来たと思う。
では続いて第9問。今年令和初の沢村栄治賞を受賞した投手は誰。
分からんわ。
なんで山本さん。
大野雄大。
なんで
やった
なんで後半全部野球にするの。
同点です。3対3です。
本当ひどい。
ドラゴンズ問題、
今のは答えればよかったですね。本当に普通にそうだった。
ドラゴンズ問題ですから。
いや、アホだった。
で、福留孝介もドラゴンズ問題ですよ
PL は分かってなかったですけど、河野選手は分かります。アホだったなと思って。まあいいや、頑張ろう。気を取り直して、
はい、では今同点で次
トヨタですからね。福留孝介はそしてトヨタ自動車。
そうなんだ、
はい、
ラスト第10問。2020年も大活躍した人気司会者加藤浩二さんは芸能活動を始める前、高校卒業後地元北海道で働いていました。何の仕事をしていた。
知らない。
山本さん。
性能運輸。
やった
、何それ。
さよなら、ホームラン。
3対4で山本さんの勝ちです。
もう一回イエーイ。
ラスト3本に不満はありつつも。
なんでですか、中日ドラゴンズお膝元でしょ、山口さんの。
はい、全然いいですよ。
なんで福留孝介のことを調べてないんですか。
それは私が反省します。
なんで中日ドラゴンズのことを調べてないんですか。
うん、それもあるんですけど、千葉なんとかはよく分かんなかったし。
私も知らないです。
第6問の意味もよく分かんなかったけど、
あれはもうよく聞いていれば第6問です。何問目って言ってますから。
そうですね、
あなたの責任です。
いいですよ、勝った山本さんはポテトチップスもらったらいいさ。豪華景品。
景品こちらです。
何。
あ、レモンド
レモンド。
鬼滅の刃ベビースターです。
あ、なんかい
いじゃん、これ
両方とも実用的
ねえ
実用的っていうか、
鬼滅の刃すごいね、鬼 鬼滅の刃、
いやすごい、
ね、今もう何でも出してるね。
すごいです ね
味も違いますよ。
え、
味違うの？
梅昆布おにぎり味って、まあ、もうおにぎりじゃんこれ。
あ、おにぎりだから。
ん、
え、そういうことでしょ。
炭治郎の好物も確か梅おにぎりだったと思います。
そうなの、
はい、
え、嘘、違
いま、ね、俺11話で止まってんだよね。
おにぎり食べてたけど、梅おにぎりが好きなの。
イノシシみたいな男が出てきても止まってんだよ、
ね、前も言ってました
よ、筋肉ムキムキのイノシシが出て
きて。いいじゃないですか。
やったー。
じゃあ今日帰りの新幹線でレモン丼飲みながらベビースター食べて。
ほんまじゃ、
これじゃいいっすねこれね。
はい
はい、
よかったと思います。
素晴らしい、
ありがとうございました。
お疲れ様でした、ガミちゃん。
ありがとうございました。
今年1年お世話になりました。
お世話になりました。
良いお年を。
来年もよろしくお願いします。ということで2020年今年の出来事クイズ対決は山本さんの勝利でした。おめでとうございました。そして山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。カッパのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。
さて山本さん、
はいよ、
ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。
お願いします。
まずはデコポンさんから、ん、山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
今年はコロナの影響もあり、プロ野球も特別な年であったかと思いますが、うん、多くの感動を与えてくれました、
はい、
個人的には、まあ、私は福岡にいながら千葉ロッテファンなんですが、僕にとってはロッテの CS ステージ進出にはとても心が熱くなりました、うん、2020年さまざまなことがあった年ですが、山本さんなりの今年のプロ野球の総括をお聞かせくださいということです。
いやもう本当にね、うん、セリーグとパリーグの差がこんなにあったんだっていう、あの日本シリーズね、
うん、
巨人の4連敗、まあセリーグがね、うん、まあ、巨人が一応日本シリーズへ行くという最後ね、まあ優勝したということで行ったんですけれど、
うんうん、
一番あの巨人があの日本シリーズの時期、セリーグの中で一番調子が悪かったですね。はい、一番調子の悪い巨人が、うん、まあ、あの日本シリーズに行ったんで、あれもしね、中日か、まあ、広島、
うんうん、
あたりが日本シリーズ行ってたら、まあ0勝4敗っていうことはなかったと。
ああ、そういう、はい、
日本シリーズのあの瞬間は中日と広島だったら、うーん、悪くても2勝4敗だったでしょうね。
だいぶ違いますね。
で、だから2勝はできてたと思います、
うんうん、
はい。でだとそれぐらい巨人の調子が最も悪い時に、日本シリーズを迎えたというのが、まあね、この結果になったんではないかなと。
実力はもっともっとあるのに、どこの歯車が狂ってこうなったのかっていう、
やっぱりあの優勝、やっぱりね、いろんなところでもささやかれていましたけど、
はい、
やっぱりパリーグとセリーグ、うん、今年はやっぱり CS があるかないかっていうことだったんですよ。パリーグは CS があって、
はい、
まあ、2位までに入れば、首位とね、優勝したチームと、競って日本シリーズへ向かうっていうことがあった、はい、セリーグはもう CS をなくして優勝したチームがそのまま日本シリーズに行くっていうことで、巨人がぶっちぎって独走してしまった。でやっぱり、2位以下がやっぱり結構競ってたんですけども、2位も6位も一緒じゃっていうことに、 なりすぎてたんで、やっぱりその後ね、やっぱり優勝6位から諦めて、5位が諦めて、4位が諦めて、3位が諦めて、2位が諦めるみたいな形になっていってしまいすぎたんで、
はい、
巨人の独走を許してしまったんですよね。だからあそこが良くなかったですよね、はい、まあ来年以降あとね、なんか DH がセリーグがあるからとか DH をなくしたらみたいな話もあるんですけど、それは関係ないですよ、言い訳ですよ。そもそもは DH があったパリーグ、なかったセリーグで、セリーグの方が強い時代もあったわけですから、はい、多少なりともやっぱり DH がある方があの選手が育つとかって言いますけど、そんなことはないんです。やっぱり、控えの選手なんかにしたら DH がない方が、バッターあの投手があの打席に立つ時に代打にも行けるし、代走にもやっぱ早い回で、ピッチャーが崩れたらすぐあの打席から代打を送ってってっていうことを考えれば、セリーグの方がまあ、1.5 軍とか2軍近い選手たちがどんどん上に上がってって結果を残せば残せるっていうところになるわけなんで、だから必ずしもね、評論家の方々でやっぱり DH を廃止したらいいとかっていう方もいますけど、僕は全然違うと思いますね。
そうなんだ。
だからまあ本当今年のプロ野球に関してはやっぱりそういう風にちょっと実力差があまりにも出たという風に言われていますが、まあ来年、まあそうですね、やっぱ CS クライマックスシリーズの方はちゃんとやった上で、同じやっぱりセリーグもパリーグも条件でやんないとダメですよね、日程的なもんは。
そのなんか5位が諦めて4位が諦めてとかってなってる間、のそのまあ、今年はたまたまちょっと広島も調子が悪くてみたいな中で、それはなんか見てる側としては、そういうのもやっぱりこう見ててもつまらなかったっていう感じ、
まあやっぱりね、広島に関しては5位にいるっていうことですから、それなりの原因範囲があるわけなんですよ、やっぱ開幕ダッシュに失敗して抑えのピッチャーが決まらなかったみたいなところ、どんどん変わってっても打たれたっていうのもありますし、
はい、
まあね、他のチームもやっぱりそういうのは全部あって浮き彫りに出ていて、ただ巨人が、やっぱりね、今まで 1.5 軍だった人たちが1軍の働きをしだしたっていうことで、あの独走を許してしまったのがセリーグ、だけどパリーグに関してはやっぱりね、あのロッテがあんなに頑張った、去年優勝した西武がやっぱりちょっと、もたついたっていうことで、ロッテという新風がこう巻き起こったんですけど、やっぱりコロナの影響でね、
はい、
あのロッテも選手が何人かこう離脱してる時に、本当それこそもう2軍の選手ですよ、2軍の選手が1軍に上がってきて、いろいろ、結果が残せるかっていうところでちょっともたついてしまって、まあ、ソフトバンクが行ったんですけど、そんなソフトバンクもロッテをちょっと苦手にしてましたからね。
おー、なるほど。
だからまあそうですね、来年はやっぱりそのパリーグに関してはソフトバンクをどこがね、足元を救えるか、ただ短期決戦に強いんで CS までにソフトバンクが残ればまたそれで CS を勝ち抜いていくんじゃないかみたいなことを、他の球団はどうしていくか、パリーグを制することがあのプロ野球を制するって言われないようにセリーグは頑張らない
と。あ、それはそこが上がってくるとよりまたずっと楽しめますもんね、みんなね。
だからセリーグですね、セリーグがパリーグの敵地シリーズでね、ソフトバンクの今、ペーペードームに変わりましたけど、そこで今、9連敗ですか、セリーグのチームがっていうことにならないよ、頑張ってもらいたいですね。
今年の総括プラス、まあ、来年の期待もろもろですね、
中日は本当ね来年ね、いや、あのお世辞抜きで本当はね、あの強いですよ。
お、
だから本当中日、阪神、まあ、広島、この3つは強くなると思います。で巨人がやっぱどこまで、やっぱりね、梶谷と伊能を取ったことによって、DeNA がもう目くじらを立てて牙を剥いてきますから、
はい、
面白いですよ。セリーグはもう団子になりますね。
あそ、まあ、でもそ、
はい、より団子になると思います。
団子の方が応援してる側は最後の最後まで盛り上がるから、は
い、うん、まあ、CS が普通に3位まで滑り込めばっていうことになれば、うんうん、また面白くなります。
そうですよね、はい、まあ、来年も盛り上げさせてくれることを期待しつつ、
はい、
はい、楽しみにしていきましょう。ということでデコポンさん、こんな感じでいかがでしょうか。
はい、
はい、じゃあもう一ついきましょうか。マコロンさんからです。山本さん、千景さん、こんばんは。僕が印象に残った2020年井戸端会議の重大ニュースを3つ選びました、
はい、
第3位、千景さんの旦那様が電話出演。お仕事中にもかかわらずすぐ電話に出てくれて、千景さんが言う通り、うん、本当に相思相愛なんだなと独身の僕は羨ましくなりました、
うん、
そして第2位、
ありましたね、
うん、山本さんが番組をお休みされる、
うん、
山本さんの体調が本当に心配でお休み中は心が痛みましたが元気に復帰されて安心しました。
あ、
井戸端会議は山本さんなしでは成立しません。
ありがとうございます。
そして第1位、
うん、
相方の加藤さんご登場。
あ、そう、あれそうですね。
そうです、まあ、特番ですね。極楽とんぼの飾らない素の様子が特番を聞いて楽しめました、うん、またゲストで来ていただきたいですね。今年も1年ゆるく楽しい番組を届けてくださりありがとうございました。来年もたくさん笑わせてくださいと心温まるメッセージをいただきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
これもなんか素直に嬉しい、
そうですね、
メッセージでしたね。
そうですね、だから千景さんの旦那さんそういうの出ましたあれいつでしたっけ、春
春先ぐらい、
春先ぐらいでしたね、
リモートの前ですもんね。
うん、でしたね加藤はあれいつでしたっけ、1月ぐらいですか、
100回記念の時
ですね。
これ今今日何回目ですか、うん、今日141回、なんか 春ですね、本当春先ですね、どれもね。
でしたね、
そうだ、今日141回ですから、
うん、
まだまだ200回300回と
141回ですか、
はい、
うん、なるほど
なるほど続けていけるように
はい、
はい、来年もよろしくお願いしますという感じです。ということで今年もたくさんのメッセージありがとうございました。そしてお忘れではないと思いますが、この番組47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画をまだ行ってますからね、う
ん、あ、やってるん
ですね。やってますよ一応
もうやってないのかと思います
やってるんで、〇〇県で聞いてますよとか、〇〇県出身ですというメッセージお待ちしています。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン！ニャー！
さあお別れの時間でございます。
今週といいますか、まあ、うん、今年最終回はいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、今年の最後、うん、まあ、今年の最後にふさわしいというか、
はい、
毎回変わらない感じが良かったと思います。
あの最終回だからってこう決まることもなく、
そうです、
いつも通りの回で、
はい
はい、また来年も続いていくと思います、
はい、
では今週の当選者の発表お願いします。
ラジオネームはデコポンさん、おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお送りします。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
福留孝介の出身校は PL 学園です。
勉強になりました。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。